エリア、預言者エリアの働きを受け継いだエリシャですけども、受け継いだからといってエリシャはエリアを真似てといいますか、エリアと同じような働きをしたのかというと、まあ、読んでいくと、まあ、そうではないかな。エリアはエリア、エリシャはエリシャという歩みをしているように見えます。確かに今日の開かれているこの聖書の箇所は、まあ、似ているところです。エリアも似たようなことをしていると。ですからやっぱりエリアの例を受けて同じ力を持っているというのは確かだなと思うんですが、ただエリアはまず聖書に記されている範囲では、まず真っ先に王様のところに行ったわけです。そして王様の属する預言者との対決、まあ、そういうふうにもうエリアはまっすぐ、本当の主権者は誰なのかという、そのことをまっすぐに告げて示そうとしたのに対して、エリシャは王様のところにはどうも自らの足を運んでいくっていうのはしていないようなんですね。それよりもあの地域の人々に働きかけていく、そういう働きが多かったかのように思います。今日のこの箇所も似たようなことはしていますが、地域の人々のためにという立ち位置から、エリアの場合エリアの方がその家に行ったんですが、エリシャの場合は妻の一人がやってきたっていう、エリアがそこにいるからこそやってきたという、そのことから始まっている。神様はその一人一人を、いやこういう時代だからあなたはこの人が嫁いだんだからこうでありなさいってガチッと型にはめるようなお方ではない。むしろその反対で、その一人一人 の、もうそもそも神様がその人を作られた、その形を重んじてその人にふさわしく用いてくださる、そういうお方であることを思わされます。まあ、ここ本当にまた別のことですが、胸が痛むような思いです。預言者の仲間の妻、その夫が死にました。そしたら債権者が来て子供を奴隷にしようとしていますと、つまりはなかなか生活が大変だったようで、その預言活動の中でもしかしたら困っている人がいるって言ってその人を助けよう、債権者からお金借りてでも人を助けるということまでしてたかもしれない。だからそしたらその夫が死んでしまって、夫が借りてた分を返せ、返せないなら子供と縁にするぞと、とんでもない話で、人の役に立とうとしていたそんな人が不幸に陥ってしまう。まあその奥さんは、そんなことがあっていいんでしょうかと、まあ、エリシャに助けを求めるわけです。ここでのエリシャの言葉が、まあ、ユニークと言いますか、でも神様は大体こういう語りかけをされるんですね。何をしてあげようか私に話しなさい、あなたには家の中に何があるのか、そんなことわかるじゃないですかと言いたくなるんですね。債権者が来て子供奴隷にしようとしています、つまり家の中何もないんです。何かあれば、つまり家が持っていかれそうなんですの、家を持っていかれることもない、本当に何も、もう子供しか持ってるのもないんだ、なのに何をしてあげようか何があるのかって問われるんですね。改めてあなたの口から神様に告白しなさい。もちろんここで何をしてあげようか私に話しなさいっていうのは、エリシャ自身が何とかしてあげるっていう意味ではないです。 預言者としてエリアは私に話しなさい、私が取り継いであげましょう。またこれも大事ですね。私たちも取りなしをするときにこうやって堂々と聞くことができる。いやー聞いてしまって何とかしてあげたいけども私今何もないよって、エリシャも何もなかったわけですから。しかし神様がおられる。だから私は知っているけどあなたの口から神様に告げなさいと言われて、彼女は正直に答えるわけです。確かめには家の中には何もありません、ただ油の壺一つしかありません。もう本当にここ幸いなやり取りだなと思うんです。ともすればエリシャの言葉も何聞いてるんですか、何がありますか、何もないに決まってるじゃないですか。答える方も答える方で何もありません。これもなかなか実は言いにくいことです。特に日本人って本当にこういうふうに素直に何もありませんって答えない。まあ、たびたびいう話ですが、震災が起こってボランティアの人たちが炊き出しやら何やらする、もう見たら分かるわけです、何にもない。仕事失われているし、家の中もいろいろともう失っているし、炊き出しをし、だから炊き出しをするわけです。でもみんな遠慮するんですね。食べるものないでしょうって言っても、いや私は大丈夫ですから、あの人って、何がどう大丈夫なんだろう、なんで何もないって私たちは言えないんだろう。それが私たち普段の神様へのお祈りもそうなってないだろうか。何もありません、あ、いやごめんなさい、何もないってことはなかったです、油一粒はありましたみたいな、せめてそういう言い方、もう堂々と油一粒では何となるでしょうか、もうそれぐらい何もないんですよって正直に自分の思いを言えない。いや私は何もないと思ってるんだけど、いや何かあるかもしれません神様って、何もありません。そう思うならそう祈っていいんです。いやむしろそういう自分の思いを神様に伝える、そして自分自身を確認する。神様の前に正直に打ち明けるということは神様が喜ばれることなんです。むしろなかなか何もないなんて言えない、いやもうできませんなんて言えない、言えないであればあるこそそれを神様にお伝えできるっていうのはどれだけ神様を信頼しているか。この預言者の妻もだからこそエリシャに助けを求めたんですね。この人は信頼できる、この人にだけは、私は何もなくて、もう夫が預言者の活動をしていたのにこんな目に遭っているっていう、どうしてですかというのはあなたには言えるんです。神様には言えるんです。でそこである方から教えていただいた、ずいぶん昔なんですが、進学校の社会や校長をされていたその牧師が新年を迎えた、まあ昔の牧師家庭ですからすごい貧しかったんですね。まあ今裕福かっていうと今もそうでもないんですが、かつて本当貧しくて明日のお米もないとかいう話はよく聞いた話です。でまあその先生もお正月迎えた、何もない、でもお正月迎えたんでお祈りしましょうって言って夫婦でお祈りされたそうです。で奥様がこう祈った、神様お正月を迎えましたが何もありません、お餅さえありません。で最初それ聞いてて牧師は、え神様に苦情言うの、正月早々、そんな風に思ったんですが、でもそうじゃなかった、何もありませんが神様が共におられますから感謝しますって言ってアーメン、 うん、まあ、それで本当に正月、いや、むしろ神様だけおられる感謝だねって言い合ったという話を聞いて、